77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年3月25日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さんこんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ3月の最後の放送日ということで、
はいはい、
この回をもちまして、
はい、
丸5年
5年
お迎えしました。 おかげさまでございます。
おかげさまでございますね。すごいよね。5年ですよ。あっという間。
思い出すよね。
ねえ、いろいろありました。
前田音に始まって
そうですよ、前田さん、
ね、みんなど素人でしたから
ね、うん、本当に。いや、もう話せなかったですもんね、このマイクの前で。
そうそう、どうしていいのかわからんか
った、ね、どうしたらいいんだろうと思ってたけど、うんうん、すごいですね。
いつの間にかですね。
あっという間に、はい、
ひょろひょろっとね。
本当にね、
5年間になりましてびっくらぽんですよね。もう来週からは6年目に突入ということ
になります。そうですね、4月ですからね、
うん、我々も5つ年を重ねたということで。
そうなんですね。全然感じませんけどね。
感じないけどね、うん、そうね、
うん、感じないでしょ。
あんまり声って年取らんから。
そうですよね。
ラジオっていいよね、
うん、
いつまでもやれそうな気がするな。
確かに、うん、大丈夫ですね。
安定度までは大丈夫、
うんうん、
見た目が見えんからね。
見た目はね大丈夫ですね。
はい、まあ、そういうわけでですね、はい、1年間って50週あるんですよ。
はい、50
週、
うん、
なので、
はい、
週1の番組ですから、
はい、
50人のゲスト様が年間、
はいはい、
で5年ですから、
5年間
記念すべき252人目のゲスト様です。
そうですよね。
心卓球場、一般社団法人心教育相談所、石野智弘様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ようこそ。
お願いします。ようこそいらっしゃいました。
記念すべき、
はい、
光栄です。
本当だ、
ね、
記念すべきでした。
まだ若いですよね。30代、
37歳に。
37歳、うん、
でも見た感じもっと若い感じですね。
ありがとうございます。
やっぱりなんかスポーツを、ね、バンバンされてたからでしょうか。
まあ、どちらかといえば動画の方ですね、
うん、はい、若い
ね、
うん、20代で通るんじゃないでしょうか。
じゃあしばらく20代で通していきます。
いいんじゃないですかね、うん、捕まると思います。もうもともと諫早の方ですか。
いえ、岡山県で生まれ育って、高校は卓球をするために広島県の福山市に
行って、
大学も卓球をするために京都の立命館大学に行って、そこからまたしばらく10年ほど岡山県で生活をしていました。
へー。岡山って日常的にきびだんごを食べるんですか。
もうあれはお渡しするものなので、あ、ただあの余った分を食べると素朴で美味しいなと思います。
きびだんご屋さんって多い。
きびだんご屋さんはなく、お土産コーナーにたくさんきびだんごがあるような形です。
なるほど、そうなんだ。
和菓子屋さんとかにないの、
うん、和菓子屋さんのような店舗にはなく、もう本当お土産屋さんにあるような形で、
箱に入ってみたい。
箱に入って業者が多分2つか3つほどなので。
あ、そうなん
だ、ね、はい、そうなんだね、
はい、
そういうもんだ、
ね、
あれは お渡しするもの、いただくもの
もう県外の方にお渡しをする一番いい簡単なお土産です。
そういうもんなんですよ ね。自分たちはあんまり日常的にあんまり食べない。
そうですね。
でも物語もそうかもね。
はい。
ね、桃太郎があげるんだからさ。
な、桃太郎はあげる。
人にあげるから、
はい、
ね、
はい、
これでついてきてって言うから、そういうものかもしれない。もしかしたら。
はい。
ね、
じゃあ何食べてたんですか、子供の頃って。
子供はやっぱり瀬戸内海の魚が多かったです、ね、こっちの長崎とはまた違った魚に。
違う魚、
種類が違うんですかね。
似てるあのカサゴっていう、うん、こちらで名前がまたアラカブって言ったり違うんですけど、うん、そういったものは一緒ですけど、うん、やっぱり長崎の、うん、特にアジが美味しいので、岡山の瀬戸内海より、うん、やっぱり長崎だなと思います、う
ん。昨日の夜は、あ、昨日の夜はアジフライじゃなかった、うん、今日昼アジフライ食べた。
アジフライも最高ですね。アジフライ最高。美味しいよね、長崎のアジ最高です。
まあ、そうやって大学までその卓球で行って、はい、うん、どうだったんですか。大学まで続けるってどういう感覚なんですかね。
もう続けるのが当たり前だったというような感覚はあります。
ね、
いくつからですか、はい、卓球
気づいたらしていたので、大体小学校2年3年ぐらいかなと思うんですけども、気づいたら、 はい、やってました。
じゃあご両親がされてたとか、
はい、で兄がしていて、ね、そこについていって、
はいはいはい、
知らず
自然にね、はい、自然にもなってるって感じでね、できるように、
はい、
うーん、でもすごいですよね、アスリートですよね、大学までね、
大学までやったらすごいですよ、何にしても、
ね、広島に行かれたのも寮でしょ、
はい、
寮に生活して卓球をするわけでしょ、
はい、そうです、
すごいですよね。
だからそういうやっぱりアスリート系プロフェッショナルで追っかけてる人たちってバイトできないでしょ、あんまり、
う
ん、
あ、そうですね、大学にしたバイトは卓球バイトで、卓球を教えるバイト
を、あ、なるほど、
したことがあります。
なるほど、はー、卓球バイトね、
はい、
なるほどですね。
そうなってくるとプロを目指したりしないんですか、
う
ん、
もう高校3年生ぐらいの時に、うん、父親が小学校の教師をしていたのもあるんですけども、うん、小学校の先生になりたいと決めていたので一瞬迷いはしましたが、うん、やはりもう小学校と決めていたので、うん、はい、その教員の道に進みました、
うん、あ、そしたらプロ卓球選手と小学校の先生の二択だった、
はい、
はあ、すごいですね。
すごいですね、プロの卓球の選手って言ったらね、はい、あの福原さん、愛ちゃんとかっていう同じぐらいですか、
実業団といって、うんうんうん、あのその会社に所属をして戦うっていうのが一応プロ、はい、
ですよね。
で今は T リーグというあのプロリーグ新しくできたんですけど、当時はなかったので、
はいはいはい、
一応実業団でやったり、うん、卓球の選手として生計を立てていたらプロのような形です。
あ、そうか、
愛ちゃんいました、体感に。
あ、愛ちゃんも見たことあります。
うーん、すごい、
すごい
な、ね、もしかしてそちらの道だったらテレビの向こうにいらっしゃる方かもしれませんね、
う
ん、
そうよ ね、
ね、学校の先生を選ばれたんで、
すごいですね、はい、そして小学校の先生になって最初の赴任地は、
は岡山県です。
岡山に戻って、はい、京都じゃなくて、
はい、
それはなんで、
もう岡山で過ごすと、それも なぜか決めていたことで、多分特別な理由はなかったと思います、まあ、地元に帰るっていうのが自然なことでした。
もうストーリーの中に組み込まれてたんですね、
はい、
そしてなんで長崎にいるんですか、今長崎っていうか諫早にいるんですか。
でもたくさん理由があって、うん、これという特別なものはないんですけども、大体のお話でお伝えすると、うんうん、小学校で働いたり、岡山の時は卓球場、うん、ネア卓球場というところで働いたりしていて、うん、そのうち何かこう社会的に必要なものを何かしたいとかしなければならないというような思いがあって、ただなんかもっとプラスの力で頑張らないとそういったものは見えてこないなと思い、小さい頃から憧れていた透明な海の島に住むっていうのを実現したいと思って、長崎県の教育委員会に電話をして壱岐市に赴任することができました。
そういう瀬戸内海じゃダメだったんですね、うん、
瀬戸内海はどこまで行っても島の周りは濁っているので、
うん、
透明なっていう条件が、
なるほど、
はい、
まあ、行きつ島外海なのかな、
はい、外海です、
外海だよね、
はい、
うんうん、
綺麗
です
ね、行きもさ、僕行ったけどさ、あのなんちゅうの、外周、
はい、
がすごくて、うん、なんかそういうのこう見せてくれる観光船みたいなのが、
はいはいはいはい、
ね、くるっとこう、
はい、回ってね、
岸壁を見せてくれたりね、は
い、でもすごいですよね、
すごい
ね、魚釣りのメッカでしょ、壱岐とかね、
はい、そうです、
ね、皆さんね、船でなんかね、はい、高いお金で行ってるよね、透明な海が良かったんですね、
はい、
でどうでした、壱岐は。
もう食べ物だけじゃなくて人がすっごくよくって、もうふるさとって感じるような、うん、岡山よりもふるさとのように感じて、なので壱岐の方と離れたくないとか、うん、少しでも壱岐の方に還元できるようにということで、う あのこの諫早市で事業を始めることにしました。
その行きの方に還元で諫早市っていうのが、うん、
は
い、
それぞれ
何がつながるのかなって
長崎空港が大村にあるので、はいはいはい、あとは唐津にフェリーで渡って、うん、そこから車といったり遠くないように、うんうん、はい、と思って大村諫早でこう探していて、大村にいい場、あ、諫早にいい場所があったという形です。
いつでもふるさとに帰れる。
だから行きって福岡から行きます、長崎から行きます、うん、唐津から行きます、うん、結構いろんな方向から
行きますね、
行くんよね、うん、
はい、
で港っぽいのが4つぐらいあって、
はい、
それぞれにこうつくんよね。
あ、それぞれにつくんですね。
面白い構造体。
なるほど、なるほど、うん、そっか。いや、行きの方やっぱり喜ばれるでしょうね、こんなね、
うん、
貢献したいので諫早にいるって、
そこまで行きが大好きやったら、ね、
そうそうそう、
行き卓球場でよかったんじゃないですか。
そうそうそうそう、どうして諫早、
あのもう少し多くの人にって考えた時に、あの元人口が多い本土でと考えました、
うん、なるほど。
これ小学校の先生を息を出る時にも退職するの？
はい、正規の教諭で働いていたんですけども、
うん、
退職をして、で、あの非常勤というあの、うん、授業だけする、はいはい、午前中だけ働く勤務に変更しました、
はい、へ、でもお父さんが学校の先生で憧れて学校の先生になったのに、
はい、
何歳の時にその退職するわけ？
息で退職したのは33歳4歳ぐらいです。
それって勇気いるんじゃないんですか？
あのもともと、うん、あの足が重い方で石橋をすっごい叩いて渡る方なんで、あの行動力はない方なんですけども、やはりそれでも行動できる理由が多分たくさんあったんだと思います。
へえ、そして諫早でその心卓球場っていうもう事業ですよね。
はい、
事業をしようとそのなんていうんですか、ポンと背中を押したのは何なんですか？
やはりもともと社会的に必要なものと考えて、うんうんうん、その手段が卓球場だったというので、うんうん、卓球場をしたかったわけではなく、
うんうんうんうん、
その社会的に必要なものを達成するために卓球場を建てて、卓球場自体はもともと勤務していたり、
うん、
あと長年こう、うん、頭の中でいろいろ積み、うんうん、上げていたので、
はいはい
はいはい、やりやすいなと思って選択しました。
なんかすごいストーリーですよね。
なんかすごいですよ、33歳の時に社会貢献をしなきゃって気づくって、うん
ね、
すごいなって思いますよね。
本当よね、
うん、それで独立、
パイプと車しかなかったですよね
本当ですね、うん、何してましたっけね33歳ね。
いやだから、いやすごいな、ミラー取り替えようとか
そういう次元ですよね。
とかそういう次元ですもん。
そうよね、
うん、
いやすごいな、
すごいね。
そしてこれもね、心教育相談所ということでね、すごい、
そうよ、なんで心だと、
ね、
心、しかもひらがなですよ、
ね、はい、心っていうのはやはりあの幅広く、うん、なんか柔らかい感じが必要で、
うん、
卓球場に関してもこの教育相談所に関しても敷居が高くなっては意味がなく、本当気軽にあの心に関してあの有意義な時間を過ごすことができるという意味で、この心という文字を、はい、採用しました。
なるほど。
それは漢字じゃなくてひらがな3文字にした理由ってあるんですか？
やはり漢字にすると何かこう硬い感じに感じるの で、
ね、
で心っていうのは漢字書いた心とひらがなで書いた心だと、ひらがなで書くともっと幅広い意味が私の中で感じられたので、ただ心のことだけではなく、
はいはいはい、
もっと広い意味で心を、はい、考えていました。
で卓球場は漢字なんですね。
いえ、両方ともひらがなです。
あ、卓球場もひらがななんですか？
はい、
心卓球場までひらがな、
はい、
お名刺は、
名刺は漢字よ、ね、
漢字、
両方ともひらがな。
この卓球場 ね、うん、そうそうそうそう、
はい、卓球は漢字よね、
はい、卓球場は漢字です、
うん、これひらがなにしなかった理由っていうのはあるんですか。
はもうあの分かりやすさです
ひらがなで卓球場だから、はい、分かりにくいかもしれない、はい、もしかしたら、ね、
読みにくい
というのは分
かりにくいです
じゃあ心はひらがなで、はい、卓球場は漢字、
はい、そうです。
で一般社団法人、はい、心がひらがなで、はい、教育相談所は漢字、
はい、そうです。
すごいですよね。卓球場ってなったら、はい、なんか卓球が上手になるところかなって思うけど、そうじゃないっていうところがすごいですよね、ね、心っていうか相談できることがいっぱいあるわけですよね、
はい、
楽しみ。
だからその卓球をするために作ったのではない、
はい、手段が卓球場だったので、その卓球場の中で、あのちょっと上手になったらすごい1週間ぐらい幸せな気持ちになれたり、誰かと仲良くなれたりとか、礼儀で関わり方を知ってコミュニケーション能力が育ったりとか、
はい、なるほど、
人生にとって大切なものを作れればなと思いました。
すごい、
すごい、すごい、いろんなことを感じる。
心が豊かになるんです ね、
う
ん、
はい、
すごいな、すごいこと思いつきましたよ ね
本当に。
でもそれを事業化するっていうのがね、うん、
それはすごいですよね。
すごいですよね、事業に持っていくっていうのがね、うんうん、
そして社会のためにね、うんうん、やろうというのはすごいですよ。
今も学校の先生非常勤は、
はい、午前中勤めて、午後から卓球場と教育相談所の仕事をしています。
どういう非常勤では、学校ではどういうな授業なんですか。
はい、今、今年度行っていたところは小さい学校だったので、うんうん、複式という、うん、あの2つの学年が1つのクラスなので、はいはい、それを別々に授業するために、うん、国語算数、うん、社会、うん、道徳外国語と授業をしてます。
結構いろいろしなきゃいけないんですね、
はい、
そうなんです。専門分野っていうわけじゃなくて、
小学校は全て、
結構小学校は全部でね、
はい、です。
すごい。
で午前中先生業をやって、午後から自分の授業をやって、
はい、
そういう働き方ができるんです ね、
うん、いやただちょっと体の方が限界に差し掛かって、だいぶこう迷ったんですけど、もともと授業するまでと思っていたんですけども、やはり小学校で働くっていうのは、一つは教育相談所にこう密接な関係があるので、リアルタイムで学校の状況が分かって適切なあのご相談にお答えできるようなので必要っていうのと、あと授業が好きなので、学校の仕事がすごく好きなんです。なのできついけどもう少し頑張って働こうと、はい、思って勤務しています。
それはあの非常勤で行ってたところは公立、
はい、公立です。
じゃあ
効率もできるんですね。
いやだから働き方がね、できるんだなって、
はい、
でもなんか時間がね結構大変ですよね、はい、朝から
そうです
で、ね、昼からご自分の、ね、はい、授業のことをやると結構遅くなるでしょ、
はい、
卓球場を閉めて帰るとなると、
はい、
睡眠時間がちょっと心配かも。
それが大変でした、
ね、でしょう、
ね、慣れるまでがね、うん、結構ね、
はい、
ご結婚は
今年度の2023年の5月に入籍をして、うん、10月に式を挙げました。
ってことはまだ籍を入れて1年未満。
はい、1年未満です。
新婚、
初心者マークですね、
はい、
新婚様です。
新婚様ですね仲良しですか。
とても仲良しです。
どこで出会うんですか。
は、壱岐で、うん、あの今の妻も卓球をしていて、うん、あと教育事務という事務職もしていたので、うん、それでずっと長く友達ではいて、うんうん、この諫早に来た時により仲が深まって、うん、はい、
それじゃあ壱岐の人なの奥さん。
いえ、雲仙市です。
雲仙市
の方で壱岐の方に行っていました、
うん、すごいね。きびだんごが壱岐に行って、ね、雲仙市も壱岐に行ってでしょ
そこで出会いまして、
壱岐統合して、は
い、そして諫早に
もうええちゃうそれはそれはお幸せで。一緒に卓球やってるの。
いえ、もう全然、はい、
じゃあ教育事務系のお仕事をされつつ、
はい、 もう全く別々で、まあ
ね、別々で、は
い、まあ、それもお忙しいですね今ね、はい、だって朝から先生やってるからね、うん、ちょっとまだまだね、
まあそれもありやし、やっぱり、うん、軌道に乗るまではさ、うん、やっぱり生活の糧っていうものもね、
はい、
きちっと抑えとかないとね、ギスギスなるもんな、
うんうんうん、
ご飯一緒に食べるんですか？
あ、はい、いつも一緒に食べます。
どっちが作るんですか？
妻が平日は作ってくれます。できる時は作りはするんですけど、ほとんど妻が作っています。
昨日の晩ご飯何だったんですか？
昨日の晩ご飯はあのその前の日に作ったお好み焼きと、あとラーメンで簡単なものに。
いいね。お好み焼き食べたい。
お好み焼き食べたい。お好み焼き食べたいって怒られるんですよ、うち。
なんでですか？
いや、意外と準備が大変。
ああ確かに、うん、まあ、そうかもしれない。
あんたね、簡単にできると思ってるよ。そっから始まりますから、
ね、そうね、うん、確かにそうかもしれない。
誰がキャベツ刻むとねから始ま
る。いや結構大変です。そう言われると、はい、材料揃えるのも大変です。、はい、いろいろと入れるから。
さあ前半素敵なストーリーでした。後半はねまた具体的に、
はい、
その事業の内容についてお聞きしたいと思いますので、そうですね、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。涙こえて僕の名を、僕の名を呼んで、ララララララララララララララララララララララララララララララララ、僕らは僕らはたくさんの奇跡をこの胸に刻むため、愛の歌歌うのさ。時を越えてゆくよ君のもとへ、君のもとへ、星空
31日日曜日、ビュースクローゼットお譲り会が開催中の諫早市高城会館で、秋山大輝のラジオしゃべり公開収録を開催します。ご参加は自由です。ビュースクローゼットで検索。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
令和6年3月25日月曜日、本日は心卓球場一般社団法人心教育相談所 石野智弘様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
はい、今も CM 流れてましたけどね、3月31日、はい、秋山大輝のラジオしゃべり公開収録、
はい、公開ですね、高城
会館
ということで、ね、すごいですね。
多分ですね11時半を挟んで、うん、30分か40分ぐらい寄ると思いますんで、はい、ぜひお近くの方は、ね、はい、でその日はですね10時から、うん、NBC テレビで、
はい、
秋山大輝くんのテレビが、
はい、
15分テレビが
すごい
ありまして、このスタジオ収録の風景も流れます、
はい、すごい、
ぜひご覧ください。
そしてそのまま公開収録ラジオも、
そうそう、
これすごいね、
うん、あ、テレビで見ました、
ね、頑張ってますね大輝くんね、もう声もはつらつとしてますもん ね、
うん、まあ、そんなわけで話戻しますけど、心卓球場、はい、一般社団法人心教育相談所石野智弘様、さあここ心卓球場のこの実際のこの中身、う
ん、はい、
教えていただきたいんですけども、もともとは教育相談所、
いえ、全く別事業です。あ、
別事業で、
うん、はい、うん、心卓球場の方はあの上手くなりたい、楽しみたい、新しいことを知りたい、どんなニーズの方にでもレッスンができるようになっています、うん、無料体験レッスンも1回あります、
あ、なるほど、
これおいくつぐらいの方が来られる？
もう下は5歳から上は80代後半までいらっしゃいます。幅広いレッ
スンになってます。素晴らしいですね。
そしたらこの対戦相手って5歳対85歳とかやってるんですか？
はい、まだ実現はしてないんですけども、そうなれば一番面白いなと思っています。
すごい交流ですね、
はい、すごい交流 ね、
その年齢差、
はい、
これはお月謝制ですか？
はい、月謝制になっています。
どれくらいの金額でございますか？
回数によって1回あたりが安くなっていくんですけども、はいはい、4回コースが一番高くて、はい、4回で5280円、8回コースで8360円と、1回あたりがどんどんどんどん12回16回と安くなっていくんですが、最後にお支払いとなるので、一番お安いコースで毎月ご案内しています。
あ、1ヶ月来て何回来たかで、はい、例えば5回来たよ6回来たよで、はい、お得な計算方法でやっていただける、
はい、一番お安く、はい、
親切、
親切ね、
めちゃくちゃ親切です。
すごいね。じゃあ、はい、あんまり気にせんでいけるやん。
はい、もう来れる時にというような形でも可能です。
うん、いいアイディアですよね。
いいアイディアよね。来やすいよね。いいアイディア。
そう、は
い、
固定してるとこ多いじゃないですか、うん、でもなかなかいかんかったとかっていう気持ちが残るから、うんうん、ね、うん、それすごい感じ。
面白い、うん、へえ。お時間、まあ、場所、場所、
はい、そうですよ、
そもそも場所、
そうです、
はい、
場所を聞きたいです。
場所は長崎県諫早市幸い町の24-33山本ビル2階なので、ビルの2階を借りてしています、うん、駐車場も専用駐車場が10台ほどあります。
10台、すごい。
目印、幸い町って言ったらファミマがありますね。
交差点、はい、ファミリーマートを、あの入り組んだ交差点に向かって走るんですけど、うんうん、はい、王将に向かって走るんですけど、はいはい、途中左手にあります、はい、向かいにはフクロウという焼肉屋さんとフィットネスがあって、その向かいのビルに
ですよね、反対のちょうど角っこがガソリンスタンドですよね。
そうです、その斜め向かいになります。
なるほどなるほど、
なるほどなるほど、
本当に交差点のところだから通ったら分かりますね、
うん、はい、
うん、
あれ下が駐車場なんですか？
いえ、裏になります。はい、
まあ、幸い町といえば九州ガスありますからね。
そうですよね、うん、はい、
まあ、同じエリアですよね。すす、
はい、
地球規模でいくと、
うん、はい、
地球規模でいくと1本ぐらいじゃない、通り2つぐらいかな、通りはね。
あ、そう、ね、そうか。でその教育相談の方はどういう仕組みになって
る、はい、教育相談所は全て無料で、うん、何回でも無料で来ていただけるようになっていまして、あの 不登校とか発達障害のお悩みでも結構ですし、学力が上がらないとか、あの付き合い方がわからないというお家の方、保護者の方のご相談にも全てお受けしています。
大人が行くんですね。
子どもも来る時はあるんですけど、基本的にはあのお家の方がどのように接したらいいかわからなくなったとか、あとは発達障害なんだけども、どのような教育をすればいいのかとか、そういったどんなご相談でもお受けしております。
すごい。ちょっと
じゃあ親が子育てで悩んでる状況。
はい、ただその子供に関しなくても、例えばあの会社でこう付き合いが難しい方がいるとか、どのようなご相談でもお受けしています。
ちょっとすいません、今さっき無料でっておっしゃいました。
はい、
大変。無料ですよ。
無料です。
どうしましょう。
あの無料なんですが、これを支援してくださっている、九州ガス株式会社、
聞いたことあります。
杉谷本舗の杉谷会長が、あのこのような活動を応援してくださっていますので、
さすがでございますね。
企業サポートが入っているから無料でやれて
ですよね。素晴らしい。でもやっぱり皆さん悩んでる方ね、ぜひ一回ね、もう安心して行ってほしいですよね。
はい、本当お気軽にご連絡いただければと思います。
本当に悩んでる方いっぱいいらっしゃると思うんですよ。
そうよね、ちょっと話してみるだけでもね、
そう。いやもう皆さんとってもね、この石野さんがねものすごくソフトで何でも聞いてくれそうな感じがする。いいと思いますよ。ぜひ、
まずはね、
一人で悩まずにね、
はい、
行ってもらった
らいい。足を運んでみてほしいし、ね、また企業さんにおかれましては、ぜひサポーター、
そうですね、支援をね、
支援をね、面白い仕組みですね。
すごい仕組みですね、いろいろと。
賢いの。
全てが賢いでございます。
賢いでございます。すごいわ。ぜひ興味を持っていただきたいと思います。はい、
ことができたならば眠りを邪魔する。
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいと思いますが、さて、石野さん、今の自分を継続できている理由とか働きがい、やりがい、思い、いかがでしょうか。
今のこの事業を頑張ることができているのは、まずは今までこう幸せにできなかった、いい授業ができなかった、救えなかったっていう今までのこの後悔が力になっています。
それ救えなかったというのは、
例えば今までこう授業をしていてもこうなかなか育てることができなかったとか、卓球に関しても助けてあげたい時に助けてあげられなかったりとか、そういったものが今の力になっているとともに、あとは目の前の方がこう喜んでくださったら、それで、あの頑張ることができています。
なるほどね。やっぱりその学校の先生になって、岡山で教員やって、で壱岐に移住して教員やって、で今もその、午前中だけの授業をやっていく中での、学校ではなかなか解決しきれん部分、それを授業として、
そうです。
すごいな。
すごいですよ。
第三者的な機関が必要かなと、
ね、
やっぱり教員もこう言える範囲が限られてくるの で、ここまでしか言えないとか、このようにしか言えないっていう、この、立場が立場的にできない支援っていうのは多くて、それが教育相談所では可能であったり。
ですよね。
そうなのよね。だからその行政支援もそうなんやけど、あの広く平等にっていう原理があって、多分学校の中でも教室の中で、ある一部分の子にうんぬんっていうのがなかなかね、
できないですよね、
やりにくいよね、
はい、
だピンポイントだと民間だとね、
いいですよね、
はい、
そしてやっぱり例えばお母さんだってな、ね、聞きやすいですよね。両方のことが分かってくれてるっていうのが、うん、すごくやっぱ相談しやすいんじゃないかなと思うんですよ、うん、学校の先生というだけじゃないから、うんね、ちゃんとそう相談とかそう心理の、ねうん、ことも考えてくださるっていうことで、うん、それ両面のところで自分の悩みを解決してくれるってすごいこれ子供さんのお母さんはね心強いと思います。
心強いよね、とても、うん、
本当に
これどう広めていくかやな、
ね、いやもう本当もういろいろでもやっぱ告知ももっともっといいんじゃないでしょうかね、うん、いや知ったら行ってみたいという人いっぱいいると思いますよ、
ね
うん、お母さんたちのね、うん、私はエステしてるからエステをしている間にいろいろ相談を聞くんですけどやっぱりいろんな悩みを抱えてますもん、うん、皆さんだから学校の先生からのアドバイスと両方ともね、うん、聞けるっていうのはすごいいいと思います。うん、感覚がねやっぱり
なんかいいこと聞いた
ね。学校になかなか学校の先生に相談行けないですよ。思ってても、ね、悩んでも
行きづらいのと、うん、あとは学校の先生も言えないことがたくさんある、ねいっぱいあるしね、例えば発達障害の検査を受けてもらって、うん、検査結果が出ないと、うん、その発達障害についてお話ができないとか、
あやっぱり色々
いろんな制約があります、うんうん
だからやっぱりそのなんていうかその本当ねなんかこう境目よ、
うんうん、そうですよね
谷間っていう、
うんうん、
なんかもうだからさっきのさ支援もそうなんだけど、はい、谷間ってあって難しい、
うんうん、そうですよね、うん、
ただしそういうことをやってる民間があるっていうことを、うん行政が認知すると、うん、この行政を応援してくれるので
そうですよね本当もっともっと応援してほしいですよ ね、 こういう機関をねだから
行政の人はやれないけど、うん、そういうことをやってる民間の人を応援するっていうことは結構行政得意なので、
う
ん
う
ん、
そうですねいいよいいと思いますよ、
は
い、
意外とね、
うん、
だからそこはまたこれラジオ終わってからお話をしたいと思うんですけど、
はいは
い、いろいろやっぱり今後広がっていく要素がいっぱいあるし、うんうんうんで僕らがやってる NPO の活動なんかとも連携がなんか
そうですね、
うん、できそうな気がする。いいですよね、うんうん、
もう絶対必要なことですもんね。
ね、
うん、本当に
だからやっぱ多様な時代になってそういうその発達障害って言われてる人たちもこう、うん、広いでしょジャンルが。
そうです広くて、うん、なおかつもともと名前が分かれていたんです、
はい、
自閉症だったり学習障害だったり、はいはいはい、それが自閉スペクトラムってまとめられたんです。多分まとめられた理由が、うん、その分けても、うん、あまりに症状が重複したり、うん、個人で違うので、うん、分ける意味合いが減ってきたっていうのが、うん、そこがまた難しいところで、うん多分ネットとか本で調べたところで名前は発達障害の名前は出てきてもそれがピンポイントで当てはまらない我が子にもしくは同じ職場の方に当てはまらないのでそれが難しいところだと思います。
だから一様にいかんってことよね。
はい、
そうですよね。
その子その子っていうか、そうそうそう、その人その人にね、
オーダーメイドが、
オーダーメイドなん
よね。
やっぱりケースバイケースで違うからね。やっぱその人に合わせたプログラムというかね、うんうん、お話をしてくださると、
はい、
ものすごく心強いと思います。心強い
ですね、うん。それを企業が支えてるっていうのがいいね。
いいですね。すごい。
九州ガスと。
杉谷本舗の杉谷会長です。
素敵、
はい、素敵ですね。
いいこと聞いた。
本当
さあこれからやってみたいこと、
うん、これからは教育相談所の方で、うん、まだまだこう発達障害というものは悪いものに感じたり、うん、その手立てが分からなかったり、うん、あと不登校が、うん学校に行くことがゴールになってしまっていたりいろんな誤解があるので、はい、発達障害って悪いものじゃないですとか、うん、不登校の考え方はこうですとか、うん、どんどんどんどんこう世間にこう周知できるように活動できたらいいなと思っています。
そうよね。だから学校もさ、まあ、その行かない選択っていうのもさ、
うん、
認めてあげていいよね。
いいよね、うん、いいと思います
ね、
うんそういう時期もあればね。
そういう時期もある
ね、
う
ん、が行かなければならないって言われた途端に行きたくないかもしれない、
うん、大人だって仕事行きたくない日いっぱいある
ありますよね、まあ、そりゃ、
うんうん、でもやっぱり生活のために頑張って行ってるお父さんお母さんたちいるもんな。
そうですよね、うん、それはみんな頑張って行ってるでしょう 本当に、
だからあなたも学校行きなさいみたいなのはね、ちょっと気の毒な部分でも、
そうですね、でもそうなりがちですよね、ね、もしかしたらそういうことって、はい、どこのご家庭でもね、あってる、起こってることかもしれない。
それはちょっと医師の先生のとこに会いに行ってくださいよ。
いや本当にね、いやぜひぜひ。
ネットで検索だね、心、
はい、
教育相談所、
はい、
心はひらがな、教育相談所はなぜか漢字です、
はい、漢字です、
なぜか。
ぜひ検索してみてください。諫早市の幸町にそういった素敵な空間がありますよ、
ね、
っていうことでね、もっと多くの方が知ってほしい。
本当ですよね。
それで救われたらいいよね、
いやもうね、やっぱり社会のためになりますね、さすがにね。それで起業されたということですが、
あとそのまあなんとなく学校出て就職したけども、
はい、
なんか違うぞって感じてる若い人たち、
多いようですね。
今多いですよね。
多分その私の今までの周りにいた岡山の方とかも、まあ、一つはあの働く時間が学校の先生は異様に長い、あまりに大変すぎるっていうので悩まれてる方もいらっしゃったり、あとは民間で経験してみたいという方も周りにはいらっしゃいました。
確かにね、
学校の先生も確かに悩んでる人、僕もいっぱい知ってる。
いや、ね、たくさんいらっしゃるようですよ。
学校の先生方もぜひ心教育相談所に行って、お話をされてみることによって、少しなんかこう、
いや違うでしょ、
自分のガチガチになった、心も凝るっていうよ、肩も凝るけど心も凝るからほぐしてあげて、
ね、
きっとそういうことだな。
そうですね、心をほぐすということです ね、
そうね。さあチャイムが鳴りまして、残り3分になっておりますが、いかがでしたかラジオ。
いや初めてこのラジオ収録させていただいて、とても
生です、
はい、収録は生ではないですねあのこのような機会をいただいてとてもありがたいです、はい、あとは今日お会いできて本当に光栄です。
ゆっくりお話できてよかったなと思いますね。
すごい素敵なね、
しかも 丸5年の放送の日に、は
い、そうですね、
記念すべき、ありがとうございます、ね、
はい、
記念すべき、ね、ありがとうございました、さあ次週は4月の1日、
はい、
月曜日、
はい、
6年目突入、
はい、
記念すべき253人目のゲスト様はなんと学校の中学校の、
はい、
先生でございます、
はい、また先生ですね、
先生でございますがちょっと不思議な先生で、世界31カ国を旅して現在にいた
すごい
旅人です
、すごい旅人ですね、
旅人です、
へえ面白そう、ね、
もうねお会いした瞬間に、もうラジオはイメージできましたただやっぱりストーリー的に、その先生がいる学校の校長先生に先に出ていただいた経緯がありまして、はい、ここは順番がございます、
はい、
そして校長先生出たから、
はい、
もう先生いいんじゃないということで、お楽しみにしていただければと思います。
楽しみですね。
あの多分最初から最後まで、英語でお届けすることになります、
ね、素敵、通訳いりませんか。
翻訳アプリをお手元に置いてお聞きいただければなと思ってるんですけどね。
いいです ね、はい、エイプリルエイプルの日ですからね、
ぜひまた
どうなることが楽しみな日、
ね、あの石野先生、石野先生にもご紹介しますんで、
あ、ありがとうございます、
ね、多分年齢的にも近いので、
あ、そうですか、
会うと思います。
楽しみにしています。
ぜひ交流していただければ、
またすごいことが起こりそうな予感、
すごいことになる、ね、さあいよいよ結びのご挨拶になっておりますが、
はい、
はあ、心の準備は、
はい、
大丈夫でしょうか。
大丈夫です。
いや昨日お好み焼きだったんですけど今日は何か予測つくんですか。
いや今日は妻が、最後のお別れ会があるので、コンビニで食べようか吉野家に行こうか迷っているところです。
なるほど、そうですよね、
はい、
今日は美味しいものを食べてください
今日は予想外なんですね
今日は外になります、はい、はい
さあということで結びのご挨拶をしましょう。心卓球場心教育相談所石野智弘様もご一緒に、せーの、
また来週、いつでも会いに来てください。
バイバイ。ぜひぜひ
会いに行こう、
ね、皆さん悩んでないで、
本当
あなたに。